キャスト始まります。2018年4月13日タックポッドキャストスピンオフ配信その24の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。番組メインパーソナリティのクリフォアさんは現在番組をお休み中です。今週はですね、大きなニュースがいっぱいありましたけれども、オープニングに取り上げたい一つ目は、4月の7日に東京で4番目のアップルの店舗としてですね、アップル新宿がオープンしました。ここにですね、うちの佐竹代表が行ってきてくれました。これはタックの公式ブログにも記事を書いてもらったんですけれども、佐竹代表はですね、今新宿にお勤めなんですね。で、新宿丸井にできましたアップル新宿にですね、オープンの日に行ってきてくれました。確かオープン自体は10時だったと思うんですが、佐竹代表は11時ぐらいにですね、新宿に着いたそうです。するとですね、新宿三丁目っていう地下鉄の駅、もう地下の中に人が並んでたそうです。細かい事情はわからないんですが、どうやら新宿三丁目の地下の中に人をどんどんこう行列させておったようですね。これはお目当ては新しい店に来たいというのもあると思いますが、 T シャツとピンバッジがプレゼントされるということなので、その T シャツとピンバッジがお目当てで並んでたようです。だいたい佐竹代表って10時過ぎには1000人ぐらいが並んでいたようですね。で、そっから約40分ほど経ってやっと地上に出てですね、でやっと店内に入れたということのようでした。よかったですね。なかなかネオンサインみたいな可愛いリンゴマークのTシャツをもらってたようですね。今度の AUG も大阪のじゃんけん大会の景品でもらえるものばっかり持ってたら、くださいって言ってメッセージ送ったんですけど、全然返事がなくて、あれどうしたんかなと思ってたらですね、次の日にメッセージ来て、あ、来てもうたってあって。自分で来てどうするんですかって話ですよね。こういうのはやっぱりユーザーグループとしてはですね、ユーザーの皆さんにプレゼント、行けなかった皆さんにプレゼントすると、行った自分はもういいでしょうっていう話ですわまあそれは冗談ですけど。佐竹代表のレポートによりますと、道路に面した部分と丸い側に入り口があって、店内の様子が外からよく見えるガラス張りということで、これはもういつものあれですね、アップルストアの感じですね。そして道路を挟んで向かいには伊勢丹新宿店のアップルウォッチ専門店があって、アップルの聖地の誕生ですというふうに書いてくれてます。で、このブログを読んだみどりんさんからは、店の写真より代表の顔が目立ってると。うちの佐竹代表のですね、大好きな自撮りの写真ばっかりだったんですね。後ろにちょろっとお店が写ってるということだったんで、そういうご意見をいただきました。はい、それが一つ目のニュースで、二個目はですね、これニュースと言っていいのか分かりませんが、 IIJ ミオミーティングというものに大道が行ってきました。いや、なかなか楽しかったですね。これはですね、同じく7月の7日にグランフロント大阪のナレッジキャピタルカンファレンスルームで行われた IIJ ミオミーティングというものに行ってきました。参加者は約90名の方で、結構ね、賑わってました。で、年齢層はね、大道が実行委員会代表を務めます AUGM 大阪とあんまり変わりありません。私ぐらいの年の人ですね、それか上ぐらいの人で、女性はパラパラっと数えるほど2、3人しかいませんでしたんで、そこも似たような感じでしたね。中の人がですね、いろいろ出てこられて、たくさんのお話をしてもらいました。堂前さんという方が、MC みたいな感じで喋ってもらって、その他ですね、 IIJ ミオのツイッターの中の人だとか、大内さんっていうフル MVNO についてですね、いろいろ企画されている方だとか、あとは端末担当の方だとかですね、そういう方が出てこられまして、様々なお話をしていただきました。端末のお話だとか、そういうのはですね、みんな聞いてくれてたんですけれども、フル MVNO の話はね、ちんぷんかんぷんな方もいたようで面白かったです。で、今回ね、いきなりお詫びから始まるというものすごい面白い、イベントでした。なんでかと言いますと、 IIJ ミオを使ってる方は今ご存知だと思うんですけれども、極端に今12時から13時の昼休みの時間が遅くなってるようなんですね。大道は実はメインのマシンといいますか、昼休みにね、ツイッターとか Facebook 見る方のマシンには au の方の SIM 入れてるんでそんなに遅いって感じたことないんですが、ドコモの方が特に大変遅くなってるみたいですね。ここ最近の極端な通信速度の低下について予定していた増強をさらに追加するような準備をしていますよということでした。言われてたのはお昼の混雑時に速度低下を招かないぐらいの、 あの回線増強をしたらですね、やっぱりそんなお金は払えないのでなかなか難しいってことでした。でこのお昼のピーク時に合わせてもしも回線増強をしたら要は暇な時間帯に無駄が生まれるということなんで、そのニーズをどうするのかというようなこともあって、まあ、いろいろと中の人は悩まれているということでしたね。このタックポッドキャストも2回ほど前のスピンオフ配信で取り上げましたフル MVNO というやつですね、行ってきました、ジャパントラベルシムですね、 JTS というのが貸し出してくれたんでちょっと使ってみました。速度もまあまあ普通に出たのですけども、それより、ね、ダイドがびっくりしたのはブログには書いたんですけれども、 iPhone の左上ですよ、 iPhone の左上、あそこがドコモでも au でもソフトバンクでもなく IIJ という風に出ました。でこれはですねフル MVA の解説の時に言われたら、こういう風にここを書くとこのキャリアの名前が変わるんですよということで、あのいろいろやってくれて、その変える瞬間とかも見せてくれてね、すごく面白かったです。であとはまあ悲しいお知らせと言っていいのかもしれませんが、 IIJ がですねフル MVNO 化したことによって Apple Watch に対応するんじゃないかという噂が出てますが、対応が難しいということでした。3つのアプローチがあると言われてましたね。まずはフル MVNO 化したことによって eSIM が対応できるということでした。でこれを Apple 対応の eSIM を作らないとダメですねということ、もう一つはフル MVNO 化による音声通話ということで、その音声通話の呼び出しが Apple Watch からもできるんじゃないかということなんですけれども、この2つに関しては技術的な面ということでできる可能性もあるんじゃないかということでしたが、一番の問題はやはり Apple との契約ということでした。まあ、ご存知のようにアップルはいろいろと条件をつけて来られますよね。今日本の三大キャリア、ドコモ、ソフトバンク、au、 この3つは iPhone を売る契約をもうしていまして、まあ、いろいろそのそこでやれないでしょうね。私はよくわかんないですけど、例えば端末の最低購入台数だとか端末の値段を下げないだとか、そういういろんなことを、まあ、アップルと契約して守秘義務を守って、そうしているところにはアップルと契約してくれてeSIM で同じ番号で音声通話ができたりするというアプローチで使えるんでしょうけども、そこがまず難しいでしょうねというお話でした。はい、まあなかなか難しいんでしょうねそこはね。この IIJ ミオミーティングは大阪でももう19回目ということでしたね。なんと回数も年に2回から3回なんで、我が友人も大阪とほぼ変わらない。うちの友人も大阪と大きく違ったのはですね、なんとミーティング自体が終わったらその瞬間からその場で懇親会が始まって、みんなで缶ビールを飲みながらおつまみをつまんでお話するという、で中の人もそのまま残ってくださっててちょっとお話するという感じでした。ただあの東京から来られた人は新幹線の時間でということで30分くらいで帰られましたけれども、その他の方は残ってみんなでワイワイガヤガヤ楽しくやらせてもらいました。また次も7月にあるっていうんで、参加できたら参加したいなとは思っています。はい、というわけで今日のオープニングはニュース2つ取り上げました。佐竹代表によるアップル新宿のレポート、大道によります IIJ ミオミーティングのレポート、どちらもねタックの公式ブログに記事書いてますんでね、よかったら見てください。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年4月8日18時27分にリツイートした記事です。楽天の携帯キャリア参入決定、 1.7GHz 帯で追加条件あり、 IT メディアからの記事です。これは8日の記事なんですけれども、この後9日の日にですね正式に総務省が認定しまして、6日の日に、まあ、この参入が決まりましたというような記事なんですね。総務省の電波管理審議会は4月の6日、総務省から諮問を受けた第4世代移動通信システム普及のための特定基地局の開設計画の認定について 原案を適当とするという投資を行いました。これはですね、4社、ドコモ、ソフトバンク、KDDI、 そして新規参入の楽天がこの周波数帯を使いたいですというのが 1.7GHz と 3.4GHz で申請しとったんですけれども、それが被ることもなかったので、このままでいきましょうというのを答申されました。で、実際には9日に認定されたということです。ちょっと細かい話になるんですけれども、大度ね、電波の話大好きなんでちょっと行きたいと思いますけれども、 1.7GHz 帯と 3.4GHz 帯を、まあ、ちょっと難しい名前出てますね、第4世代移動通信システムと、いわゆる LTE4G って言われるやつですね、これの特定基地局ということです。よかったですね。 1.7GHz 帯は KDDI と楽天に、 3.4GHz 帯はソフトバンクとドコモに割り当てられました。それぞれ 1.7GHz 帯はですね、 KDDI に 40MB、 楽天に 40MB ですね。細かい話になりますけれども、上りと下りで別の周波数ですね、 1.71GHz から 1.73GHz を KDDI が 20MB の帯域で上りで、その 1.73 から1.75 を同じく楽天がまた上りで、ちょっと少し空きまして 1.805 から 1.825 を KDDI が下りで、その続きで 1.825 から 1.845 を楽天がまた下りで使うということです。で、 3.4GB 帯の方は 3.4GB ちょうどから 3.44GB までをソフトバンクが、その続きで 3.44 から 3.48 までをドコモが、今度は 40MB の帯域で上り下りでやるということになりました。まあ、ちょっと難しい話で申し訳ありません。まあ、どちらも LTE ということですね。楽天モバイルとその NTT ドコモ、KDDI と沖縄セルはこれは一緒にやるんですけど、 KDDI とソフトバンクが、まあ、割当を申請したところがちょうど被らなかったので、全くもって抽選とかそんなもなくって決まりました。第一希望でも決まってしまったみたいなんでですね、まあ、これは良かったなということだと思いますがですね、ちょっと面白いと言いますか、総務省がこの参入を楽天に認める代わりに4つの付加条件をつけました。他のところに関しては条件はあるんですけれども、同じ条件です。ただし楽天だけは4つの付加条件をつけました。1つ目が、既存事業者のネットワークを利用する場合でも自社でネットワークを構築することが原則であることに留意する。二つ目は、基地局の設置場所の確保や工事業者との協力体制の構築に一層努める。三つ目が、無線従事者をはじめとする必要な技術要員を確実に確保し配置する。最後、四つ目が、経営環境の変化に備えて設備投資や安定したサービス供給に必要な資金の確保と財務の健全性に留意しなさいということを言われたということですね。これはまあキャリア MNO としては当たり前のことなんですけれども、なかなか新規の業者には厳しいハードルではあるのかなと思いますね。あと、まあ、他6つほどあるんですが、これはもう省略しますが、まあ、当たり前のことばかり書いてます。まあ、皆さんの、ね、ために公共のね、電波なんてしっかり使いなさいということを書いてますが、楽天にはこの4つを付加条件ですか、楽天だけ特別にということになりましたね。1つ目のこの話はね、なかなか難しいと思うんですけれども、まあ、最初は他の会社のネットワーク使うんでしょうと、ただしその後でも自社でネットワークを構築しないとダメですよということですね。これは例えば大規模災害だとか、あとはさまざまな障害が起こった時にですね、他社と同じものを使っていたのでは障害が自分のところにも影響を与えたらダメでしょと、独自のインフラを持つことが大事なんですよと言われて、これで通信の確保ですね、安全性の確保を努めなさいということだと思います。あと2つ目は、新規参入ですので基地局の設置場所の確保や工事業者との協力体制の構築に一層努めなさいよということですね。基地局の設置場所に関しては、楽天モバイルが全国のね、電力会社さんと協力するということで話は進んでるみたいですが、問題はこの人手不足の工事業者をちゃんと確保できるかっていうのも大きいですよね。いくらお金があってやってくれるたって、やってくれる人がいなければ難しい話です。しかもこの携帯電話の基地局を作るっていうのは、電波の飛ぶ方向の設計だとかですね、そういうのもかかってくるんですね。なぜなら皆さん携帯電話の鉄塔が立ったりしてますよね。あとは都会であればビルの上なんかにアンテナあると思いますが、アンテナの向きだとかですね、電波の強さというのも その地形だとか、あとは利用者の数だとか、そういうことまで考えてるんですね。 JR の駅で利用者が多いところにはそこのホームにだけを向けたアンテナを作ったりとか、そういうことまで各携帯各社はして、電波の有効利用を行って、まあ、言ったら繋がらない状態が起こらないようにだとかしています。なので結構特殊な技術がいるということですので、基地局の設置場所の確保や工事業者との協力体制の構築に一層努めなさいということを付加条件として出したわけですね。3つ目の無線従事者をはじめとする必要な技術要員の確保に努めなさいということなんですが、これは要は無資格者によって運用しちゃダメですよということですね。車の運転なんかと一緒で、電波を出すということは無線従事者という免許が必要です。ライドは持ってるって話何度かしたことあると思いますけれども、その無線従事者の免許がなかったもですよ、確かになんですか、電波出すことなんてできるんですね。でもそうすることによって電波の質の維持ができなくなった場合、他の通信に影響を与えますね。なぜなら例えば楽天がもらった周波数帯 1.73GHz から 1.75GHz、 この 1.73GHz より下のところには KDDI が新しいのをもらってます。そして 1.75GHz より上のところではソフトバンクがすでにもう使ってますね。ってことは電波の本当を出さなきゃいけないところが狂ったりしたら他社の通信に影響を与えますね。また自社の中の通信同士でも他の人の通信に影響を与える可能性があります。そういうことがないようにということで無線従事者という免許制度があって、その無線従事者がしっかりと電波がおかしくなってないかな、ちゃんと出てるかなっていうのを見るってことになってますからね。無線従事者免許を持ってる人間を確保して技術的にしっかりとやりなさいということです。4つ目の経営環境の変化に備えて設備投資や安定したサービスとか資金確保というのは、これ、まあね、話題になりましたけれども、6300億円の資金調達をしてこの第4のキャリアになるというふうに楽天は言ってるんですね。で、6300億円調達するというだけでも、6300億円もっていう話だと皆さん思うんですけれども、私もそう思うんですが、実は携帯電話のインフラを構築するにあたっては6300億円じゃ足りないんじゃないっていうふうに言われてるんですね。で、これは多分必要最小限の技術の審査ですね。まあ、いわゆる日本中で均一の大体のサービスができますねというね、よっぽど特殊なところなんかビルの奥だとかそんなところ山奥とかでない限りはできますねっていうギリギリのラインでしょうと言われてるんで、とにかく6300億円の設備投資では最低限だろうと言われてます。ですからこの後の経営環境に備えてしっかりと資金を準備してですね、皆さんに不利にならないように、利用者の皆さんの不利にならないようにやりなさいよと総務省は言ってるということなんですね。新規参入っていうのは久しぶりのことなんで、ちょっと誰でもちょっと興奮気味なんですね。楽天でも良かったですね。 1.7GHz 帯の方が使いやすいですんでね、 3.4GHz 帯はちょっとまだ使いにくいところがありますんで、それよりは明らかに 1.7GHz 帯の方が使いやすいんでですね、ソフトバンクはね、800MHz 帯、900MHz 帯ね、プラチナバンドっていうんでそこに参入して大喜びしてましたけれども、そんな感じで、まあ、1.7GHz 帯の方が 3.4GHz 帯よりは扱いやすいと思いますんでね、良、まあ、かったんじゃないかなと思ってます。ちょっと興奮気味で申し訳ないですが、楽天が第4のキャリアとして参入するお話、この先ですね、どうなっていくのか楽しみにしたいと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。今週はまず Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。欠かさず聞いていますよ、クヨハさん復帰まで頑張ってくださいと、ふみお西谷さんから3月の28日20時54分にコメントいただいていました。西谷さん、コメントありがとうございます。ちょっとご紹介が遅くなって申し訳ありません。 Facebook の方をね、見ててチェックしとったんですが、番組で紹介するの忘れてました。コメントありがとうございます。毎週欠かさず聞いていただいているということで、ありがたい限りですね。いろんな皆さんのためになるニュースちょっと言い過ぎましたね、ライドが大好きなニュースをですね、皆さんに聞いてもらって皆さんのためになったらいいなと思って番組続けてます。これからも聞いてください。はい、では ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。ライドさん、マイク変えたんですねと、コーヒーさんから4月の7日22時26分にツイートいただきました。はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。コーヒーさん、電気屋ウォーカーのコーヒーさんですが、実はフィフィーね、なんて言うんですかね、これ FIFINE の USB コンデンサーマイクっていうのにしました。アームもつけて、前になんかパンストみたいなの、あのなんですか、あの息とかが直接マイクにかかるのにつけて録音してます。ちょっとね、音声良くなったんじゃないかなと自画自賛ですけれども思ってますんで、まあ、安いですけどね、6000円ぐらいのマイクですけれども、コーヒーさんみたいに高級なのは使ってませんが、マイクを変えてちょっと心機一転、今一生懸命撮ってます。はい、コーヒーさんコメントありがとうございました。続きまして、ちょっとバタバタして通勤中に聞いていましたが、残り5分でバイニャーのところで職場に何かありそうと、ブラッフォードさんから4月6日7時51分にツイートいただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。そこなんですね、先週はおまけのコーナーというかエンディングの後半にクヨさんから出ていただきました。できるだけね、クヨさんには少しずつですが出ていただいて、まあ、ご負担のないようにしたいなと思ってます。前はね、ニュースの前に打ち合わせをしてどんなに喋るってやってましたか、まあ、軽く打ち合わせなしで喋れるようなところから出てもらいたいなと思ってます。皆さんご期待くださいね。はい、ブラさんコメントありがとうございました。はい、次のコメントです。おまけを聞いててニヤニヤが止まらない、わら。復帰させたいのか遠ざけたいのかわからないやり取りの上できっちり仕返されてると、プラスさんから4月の6日8時45分についていただきました。はい、プラスさんコメントありがとうございます。復帰させたいですよ。でもね、またね、気をつけたいと思います。はい、いやいや、もうね、復帰してもらいたくてしょうがないんですけどね。でももうクヨさんとも半年ぐらいお会いしてないんですよね。まあ、またね、復帰したら皆さんの前でね、一緒にイベントでもやりたいなと思ってます。はい、プラスさんコメントありがとうございました。次のコメントです。口座登録後のバーコード決済はデビットカードに似ていますね。まだあるのかな。選択肢が多いのは良いことですが、スマホに集中しすぎてますますクラッシュが怖いですと、島徳さんから4月5日15時35分にツイートいただきました。はい、島徳さんコメントありがとうございます。やっぱりあれですね、先週紹介したヤフーのバーコード決済の話なんですが、口座登録後のバーコード決済ということはデビットカードと一緒に口座からピッと落ちるという意味だと思いますね。そうですね、ここにある選択肢が増えるのいいですが、スマホなくしたら本当どうしようかと思っちゃいますもんね。誰でもランニングに行ったりするのにスマホじゃなくて、このアップルウォッチでね、コンビニで飲み物買ったりしたりしますけど、やっぱりなくしたら次お金使えなくなっちゃう、現金持ち歩いてないからですね、困りますんでね、ますますやっぱりスマホがなくせなくなりました。これはガラケーの時みたいに首からスラップでぶら下げておかないと、でもスマホ重いんですよね。はい、というわけで島田徳さんコメントありがとうございました。続いてイクラムさんからのコメントです。 iPad Pro IIJ Mio にしてみましたと、4月の8日17時42分にツイートいただきました。はい、イクラムさんコメントありがとうございます。イクラムさんがこの続きとして、テザリングの件は置いておいて一番安いプランで1年間は6ギガ使えるようなので変えてみました。 IAJ に興味が出たのはタックキャストさんのおかげです。ありがとうございます。いただきました。いや、嬉しい限りですね。いやいや、本当嬉しい限りです。ありがとうございます。そうですね、今 IIJ ミオは3ギガプラスのキャンペーンやってますから、3ギガの契約でも6ギガは1年間使えるんですね、毎月ね。お得だと思いますね。皆さんもキャンペーン中の入会をお勧めします。はい、イクラムさんコメントありがとうございました。続きまして、好きなんですよ電波の話、うん知ってたと、せいじさんから4月の6日17時44分にツイートいただきました。そうです、電波の話好きなんでね、今日もだいぶニュースの楽天のキャリアさんに興奮気味に喋ってしまいましたね。情けない限りです。せいじさん本当知ってたんですね。またお友人は大阪でお会いしましょう。はい、せいじさんコメントありがとうございました。今週最後のコメントです。クーハーさんのお休みが長引かなければいいな、心配になりますと、みどりんさんから4月の7日15時2分にツイートいただきました。はい、みどりんさんコメントありがとうございます。あれですかね、私の発言でクーハーさんの休みが長引くというふうに心配していただいてるんでしょうか。なかなかね、 服屋さんの復帰も決まりませんが、私もせかしてね、その帰ってきてくださいというふうに言いたいと思っておりませんのでね、徐々にお待ちいただきたいなと思います。でも本当服屋さんの可愛い声聞いたら癒されてね、皆さんも楽しいと思いますんでね、まあご期待ください。はい、今週のコメントは以上です。今週は Facebook からのコメントも取り上げました。 Twitter からのコメントもありがとうございます。できれば最近ね言ってなかったんですが、 iTunes のレビューにも書いてもらいたいですね。全然最近更新がないんでちょっと寂しいんで、 iTunes のレビューにもお待ちしてます。とにかくいろんな方法でこの番組にいただいたコメントは私全部目を通して、反応できるものは反応して、返信できるものは返信していきたいと思ってますんでね、これからも皆さんのコメントをお待ちしてます。皆さんコメントありがとうございました。
ポッドキャストスピンオフ配信その24もエンディングを迎えました。
はい、クヨさんじゃないですか。
はい、
無理やり呼び出されたって感じの声ですね。
はい、
もうちょっとあの
楽しそうに、
そう
無理無理無理無理無理
なんで最近言うこと分かるんですか、まだ言ってないのに
パターンがこう引き出しがちょっと少ないから、
そりゃそうじゃないですか。もうクヨさんの、ね、無理やり引き出して皆さんに声を聞いてもらおうと思ってですね、徐々にこうリハビリですから。
まあそうね、
はい、もう一回言っていいですか。
何を？
もっと嬉しそうにしてもらっていいですか。
え、何回言っても変わらないですよ。
あ、そうですか。
変えようないです
もん。でもね、このツンツンしたところがクヨさんの人気なんですよ。
ところでタウン Wi-Fi がニューヨーク5000万円の資金調達をしたそうです、
はい、あ、そうなんですよね。IT メディアにあった記事で見とったら、タウン Wi-Fi が電通と提携しまして、位置情報に基づいて広告配信をするということだそうです。
うん、アプリに広告配信するのどこに配信を出すんですかね。
そこのね、この記事読んでも、うん、その、なんですか、メッセージみたいな感じで出すっていうところだけで、アプリに出すとかどうとかってちょっと分かんないんですけど、多分タウン Wi-Fi でつないでたら出てくるみたいなイメージなんですかね。
じゃあなんか、なんていうのか、通知画面みたいなのがピコーンって、例えばなんかヤフーとかでたまに来るじゃないですか、
うんうんうんうん、
ヤフーマップでね、
はいはい、
なんか今週末はお花見どこそこおすすめとか、
はいはいはいはい、
なんかうちに最近来たのは、
はい、
きしめんベスト5、はい、
きしめんってベスト 5?
そうそう、名古屋で押さえておくべききしめんの店ベスト5みたいなので、
それ
は、まあ、知ってる店ばっかでしたけど、
別のところから来た人に配信するべきじゃないんですかね。
まあ、どういう成り立ちでね、うん、どういうきっかけで来たのか分かんないんですけど、はいはいはい、たまにそういうのが週に3回ぐらいかな、通知、まあ、私が通知を許可してるから来るんですよ。
オンにしてるからですからね、
はあ、っていう感じですので、そんな風な感じの広告が来るっていう感じですかね。
タウン Wi-Fi といえばですよ、うん、うちの早めの忘年会やった時の頃に、うん、ほらタウン Wi-Fi で VPN が使えますよっていう話があったじゃないですか。
そう、一番これ2回か3回ぐらい取り上げてて、うんうんうんうん、1回目はタウン Wi-Fi ってどこでも勝手につないじゃうから怖いよねっていうことを指摘していたら、はいはい、
そうですね、
それをそのカバーしたものをバージョンアップして出してきたっていうので、
はい、
これはこういう風になった VPN っていうのを使えるようになったので、
素晴らしい、
これはもう皆さん入れて、うんうん、おすすめですよっていう話をしたんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そのことですよね。
そうです、そうです。でその後ですね、 VPN の iOS の話ですけれども、うん、
はい、
VPN のアプリだけが独立したんですよね。
そうなんです、
Wi-Fi プロテクトっていうアプリなんですけれども、
はい、まあ、今までね、なんていうんですか、ちょっと設定分かりにくかったりしたのが、うんうんうん、アプリが別になってすごくなんていうかな、 UI がこうシンプルになったので、うんうんうん、もうボタンでオンにポチって1回押すだけっていう風になったんですよね、
はい、
で今までは1ギガまで無料、その後はまあその有料ですよっていう風だったのが、
うん、
フルで、どこまで使っても無料っていう風にな
ったんですね。なりましたね、今回はですね、うんうん、そう考えれたんですよ、
うん、
どうやってこれタウン Wi-Fi ってお金儲けてるのかなっていう話になってたのが、今回の話でやっとなんとなく分かりましたね、
うん、
タンワイファイは、まあ、何度も取り上げてますが、一応おさらいとしては公衆無線 LAN に自動接続してくれるアプリですよと。一回タンワイファイにさえ登録すればセブンイレブンだとかですね、そういうところのスポットに接続してくれますと。
でそうです、登録したところの、はい、まあ、初めにね、自分はどこの、はいはい、スポットにつなぎたいかっていうのをポチポチポチポチって検索して押していくんですよね、
う
ん、
そうですそうですそうです。だプロファイルを落としてつなげるようになるというですね。で、はい、さらにはそのタウン Wi-Fi の兄弟アプリで Wi-Fi プロテクトっていうのがあって VPN で安全につないでくれますということまでが分かりました。ただしこれをどうやって広告収入してるかというと、これの Wi-Fi の位置情報だとかそういうのを、まあ、言い方悪いんですが電通に打ってですね、ビッグデータを、うん、そして、うん、まあ、AI に考えさせて広告を出すということをやるようなんですね、うん、
はい、
面白いですね。
面白いですね。面白いですけど、もう一つこの、うん、はい、タウン Wi-Fi っていう会社は、はい、タウン Wi-Fi っていうアプリでもあり、
はい、
アプリ名でもあり会社の名前でもあるん
ですね。あ、そうですね、はいはいはい、
でタウン Wi-Fi 社はですね、はい、もう一つアプリを出していて、
ほうほう、
広告カットっていうアプリを出してるんですよ、はい、
広告カットですか。つまり何、
広告カット、
うん、ウェブとかでイラン広告をカットするやつ、ポップアップみたいなの、
そうそうそう、うん、ポップアップというかその例で出す、ね、アプリの名前は、うんうん、広告ブロック by タウン Wi-Fi っていう名前なんですけれども、まあ、いわゆる、ね、ブログなんかも、
はい、
とかウェブ記事あるじゃないですか、うんうん、ここに、まあ、いろいろちょこちょこその、ね、上下だったりとか、
はいはいはいはい、
説明に行く前のところにこう、
はい、出てくる出てくる出てくる
本文っぽい感じでこう間違ってタップしてしまう感じの、うん、
はい、
ありますよね。
飛んでいってまた鬱陶しいに戻ってくるのがね、
そうそうそうっていうのありますよね。それを全部カットしちゃうっていうアプリも出してらっしゃるんですけれども、
は
い、自分のところは広告で収入を得ているっていう、なんかこう相反するような気がして、なんかちょっとクスッとしてしまうっていうか、なんか
そうですね、
ま、この辺はどうなのかなっていう気がしますけどね。
もともとこの広告カットアプリも通信量を少なくするっていうのがコンセプトみたいなんですけど、
あ、そうか、広告、あ、要するにダウンロードするもう量を根本的に少なくしようと、そういうのって写真が貼ってあったりとかしますからね。
まあね、福江さんの前でこんな言うのも恥ずかしいんですが、そのアダルトのやつとかあるじゃないですか、女性の写真とか、そういうのがやっぱりデータ量も多いし、なんかダウンロードさせてやろうと、間違ってダウンロードさせてやろうっていうんですか、そういうなんか意図的なところもあるじゃないですか。
あ、
うん、まあ、そんなのもあってそれをカットするという意味なんでしょうね。でも今回電通ってね、かなり大手と組みますから、うん、安定した収入源となるんですかね。
これまたなんかすごい金額ですよね、2億5000万円って、
うんうん、まあそうですね、
何に使うって言ったら変ですけど、なんか
あれじゃない、酒屋あたりで飲むんじゃないですか、これで
酒屋ですか、銀座とかじゃないんですか。
あ、銀じゃないですね。
あ、そうですか、錦、はい、とかでもなく酒屋ですか。
酒屋です、北新地とかじゃなくてキャバクラですよ、キャバクラ
だいぶなんて言うんですかね、こう、はい、お値段的にはリーズナブルな匂いがしますけど、
ね、そうですね、お値打ちな感じでちょっと遊ぶっていう
この地名が皆さんに分かっていただけるかどうか不安ですけれども、
まあ、今ほら
栄えです
か、栄どうなるとかね、48とかいうのもこれでしょ、女の子の
栄え、あ、そう、 SKE48 の、
あ、 SK、 すいませんすいません、
あ、はいはい、まあ、栄えのね、はい、
若い女の子に興味ないんで、
あ、そうですか、
はい、
まあいいんですけど、
さらっと流したいですね、そこは。
え、流したいというか、もうさらっと流したつもりなんですけど、
ね、すいません、
結局なんだかんだ言って戻ってきますね、
はい、すいません、なんか、はい、コメントでもあったんですけど、
はい、
復帰させたいのかさせたくないのかわからんって言われたんですけど、
させたくないんですよ、ね、
ちょっと待ってくださいよ、なんでですかそれどういうことですか。
なんかすんなり言ったら面白くないから、まあ、ちょっとまだ
そんなこと
まだだいぶあるし
みたいな、多分、ね、
ま、75回ぐらいあるしみたいな、
ちょっとだけ復帰したところでまた私がね、なんかまた収録やって名古屋に押しかけて触ったりしてめっちゃぶち切れられて当分出てもらえないっていう、そういうノリでいきます。
違います、二度と出てもらえない。
いや、ちょっと待ってください、それはダメでしょ
それはダメでしょうって、触るとかいうことを計画しておきながら、それはダメでしょ
う、
その口がおっしゃってるんですか。
触るって違うんですよ、クヨハさんじゃないですよ、あれです、ほら、ナナちゃん人形、
ああ、
うん、そういうこと、
ナナちゃん人形に触る、
うん、そうそう、 あれ触ってもいいでしょ。
まあね、壊さなければいいと思うんですけど。
そうすか。なんかまた雲行きが怪しくなったんで、ちょっと、はい。とりあえずタウン Wi-Fi いいですね。
はい。もうなんか、すごく、アプリケーションとしてもすごくこなれてきたっていうか、すごく充実してきてますし。
はい。
はい。おすすめですよ。で、あとね、やっぱり、ね、海外でね、使えるっていうのが、だいぶ、
そう
ね、増えました。で、日本人が、海外旅行に行くっていう風なところ、行きやすいところから順番に攻めてるっていうのも、
じゃああれ、久保さんが行くような台湾とかも使える。
台湾もありました。去年行きましたけど、去年、10月に行きましたけど、その時にはもうすでに設定があったので、もちろん台湾の、使えるところまで。
あ、そうなんですね。
はい、プロファイルダウンロードしていきました。
なんか Mac 用もあるらしいですね。
Mac 用もね。
Mac 用はでも VPN がないんでしょ。
うん、そう。
まあでも Mac でやるときこそ VPN 欲しいですもんね。
そうそうそうそう。
結
構研究用に無料無償で提供してるっていうね。
はい、
ね、私もブログで、はい。
紹介されてましたね。
紹介しましたけれども、なかなかね、やっぱ時間帯とか混み合ってるとか、やっぱり、研究用とかにね、つながらないんですよね、安定してね。
で、やっぱりあれですもんね、その中国にほら行く人は違う意味で VPN 使ってたりしたじゃないですか。アンナなんかもやっぱり年間1万円ぐらいのサービスが多いですから、やっぱりね、 Mac 用はまだか。 Mac 用がもしね、これ VPN 無料とかになったら、まあ神ですね、これこそ。
ですが、ね、今もうなんかドヤリングしてらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますからね。
まあまあそうですね、難しいかもしれないですね。
無料はなくてですねっていうところですね。すぐ広くでも、まあ、500円とかでもね、取るのかもしれないですね。500円でも年間1万円はいかない
ですね。いかないですからね。
まあ月500円とかもですね。
これ海外から来てもらったお客さんにね、インバウンドの皆さんにはやっぱり Wi-Fi を使ってもらうべきなのか、安いSIMを使ってもらうべきなのか、どっちなんですかね。
まあ両方使えた方がいいとは思いますけど、ね、私ね、結局ね、台湾行っても、まあ、はい、Wi-Fi が使えたりっていう、使えて、まあ、つながるところではつながったりするんですけど、でも基本的にはやっぱりそのいろんなことを考えると、その VPN を通さなきゃとかっていうことを考えると、
はい、
結局携帯の回線で来ました。
あ、それ
が
ね、
台湾はね、SIM が安いんですよ。
あ、そう。 10ギガぐらいでいくらぐらいですか。
はい、違います、使い放題です。
あ、使い放題、すげえな。
しかも数年前から LTE もいけるようになったので、むちゃくちゃいいです。それで、7日間ぐらい借りても、2000円ちょっととか。
あ、そうですか。
はい、
いいですね。
日本でね、まあ、例えばその、日本 の、 そのキャリアでこう、ローミングですかっていう使い方したら、はい、1日でそれぐらいいっちゃうっていうのが、まあ、1週間ぐらいいても全然
いいですね、それやったらね。
はい、カオさんですから、まあ、特に台湾は安い。
テザリングでもいいんですか。
テザリングもできます。
あ、じゃあ Mac からもいいんですね。
はい、ですので1台 iPhone にセットしておいたら iPad ともう1台の SIM が入ってない、iPhone とかいい使い方で
ができるわけですね。
はい、
使い放題とか、放題は好きです、私。
そうですか。あんまり嫌いな人いらっしゃらないと思いますけどね。
あ、そうですね。
はい、
すいません、なんか
ことさらに何か強調された後の言葉を今封じたつもり
です今言いたいこと分かったでしょ。
なんとなく、
ね、ピピッときたでしょ。
はい、
さすが栗原さん、はい、私の心が読めるんですね。
はい、大体なんかちょっと私を嫌がらせしような雰囲気な感じでしたので
じゃああえて言わないでおきますね。
はい、
リスナーの皆さんに。
正解ですよね。
正解です、大体正解ですリスナーの皆さんも多分分かったと思いますけど、
全然嬉しくない
、はい、そう考えれば、まあ、そうか。実は IIJ のですね、インバウンドの方用の SIM、はい、でフル MVNO が達成して、はい、ほら、左上 IIJ って出るやつ使わせてもらってきたんですよ。
はいはい、
それ見てやっぱりどっちに行くんだろうなと思ってですね、まあでも Wi-Fi が使えるっていうことは大事だと思いますね。なのでやっぱりこうやって皆さんが使える Wi-Fi を整備していくっていうのは大事ですね。そのためにはそれを維持する広告も出さざるを得ないと思いますから、 まあ、ある意味これはいい流れなのかなと思いました。
はい、
はい、小林さん長々とありがとうございました。
はい、
あの毎週出てもらいたいけど毎週は無理でしょ。
ちょっとね今ね、
うん、いやいや無理しないでください。またこれでまたね、はい、復帰が長くなって意味がありませんし、うん、まあ、私のハラスメント発言にも耐えられないでしょ。
何ですか。
いや何もないです、何も言ってないです。すいませんでした。
聞こえてますけどね
じゃあ何ですかって言わないでくださいよ。
でも2回目言えるのかなと思って。
言えません。
言えないですよね。
はい、言ったらいいネタ取れるんですけどね。
どういう意味ですか。
もう何度も言わせないでよってまた言わせたいんです。
何度も言わせないでよじゃなくて、はい、何度も言うんですかっていうところですね
そのじわじわじわじわいじめられるの好きなんですよ。
嫌いなことあんまりないですね
そうですね。
大東さんガサガサ音が嫌いなぐらいですよね。
ガサガサ音と嫌いなのと、私はあの無視されるのが一番嫌いです。久米さんもあの黙られるのが一番怖いので黙るだけは許してください。
わかりました、次はそれでいきます
しまった、弱点言ってしまったはい、じゃあ久米さんそろそろ終わりますね。
はい、
はい、
それではスピンオフ配信その24をそろそろ終了します。
はい、
次回のスピンオフ配信その25は来週4月20日の金曜日に配信する予定です。
はい、メインパーソナリティの栗原さんは現在、今日はちょっと出てくれましたけれども番組をお休み中です。
あ、はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
食べに連れてってください。
いや、あの、はい、あれでいいんじゃないですか、新幹線の住吉、うん、
住吉
あそこももちろん入ってましたよ。
食べに連れてってください。
いや、そんなこと連れてかなくて もう新幹線降りたらすぐ目の前じゃないですか。
いや、
ホームにありますから。
栗原さんと一緒に食べたいです。
いや、だってあれ立ち食いだもん。あのほら、入ってすぐ出るっていう感じで。
あくまで拒否ですか。
はい
そんなこと言ったらまたリスナーさんが喜ぶじゃないですか。
大東さんが喜んでるようにこう
喜んでますね。